はい、ということで1本目終わりまして、
はい、
うん、知ってた台風の時、
うん、
台風だけじゃなくてさ地震が起こってたの
と、 ね、
あと噴火してたんだよね。
そうそうそうそう、
桜島だっけ、うん、とかね。
でもよく噴火してるんでしょ。
してるけど、うん、でも別にあのタイミングでしなくてもくねってことだよね。まあね、
うん、
うん、だからその辺もさ踏まえて、うん、結構その天変地異みたいなのが、
うん、
いかに危ねえかみたいなのを改めてこう、
ゴジラキングオブモンスターズみたいよね。
あ、
ラドンとキング
キングギドラが来た時あんな感じだったもんね、
うん、そうそう、そんな感じなのかなってちょっと思っちゃったね、
うんうん
うん、
いやでも本当にさ多分俺東京にずっと住んでるから、
うん、
正直台風で脅威に感じたこと多分1回ぐらいしかないの
よ、うんうん、
生まれてから、
はい、
今回のは結構、まあ、煽り方もすごかったってのもあるけど、うん、地球最大規模って言われたら、
うん、
ちょっとやっぱビビるよね。
まあね、上陸すると弱まるパターンもあるじゃん。今回はそれで良かったですよね、うん、
でもそれにしてもすごかったよ。
まあすごかった、すごかった。
メインというかさ、
うん、
まあ、俺にとってのメインが新宿とか渋谷とかその辺なんだけど、
うんう
ん、
はい、
あの辺って今までほとんど大雨なんとか警報なんて出たことないんだよ、
うんうん、
でも今回初めて出たから、
うん、
ちょっとやっぱパニクるよね。
まあね、
これどうしたらいいんだろうみたいな、
停電するのかなとかね、うんうん、いろいろ考えましたよ。だから
だよね、で、うん、いかにそのそういう状況にもしなったとしたら、うん、何にもできねえかもちょっと分かるというか、うんうん、大したことできないなこれっていう、
準備全然しなかったんだなと思ったわ、
うん、
なんかね
俺結構してる方だけど怖かったもんだよ、
ね、うん、うん、
ってことで、ね、まあ、ちょっとみんないろいろその危険というかものを感じたと思うんですよ、はい、で今日はですねちょっとその、うん、うーん、まあ人類の危険についてのお話をちょっとしようかなと思って、
はい、人類の危険
はい、
うん、
はい、教えてトシボーイズ、はい、
はい、
ということで、ね、トシボーイズが好きなことを話しているのはコーナーでございますけども、はい、そう、人類の危険、
うん、
いろいろあると思うんですよ、
うん、
で今回まあ特に日本が、
うんうん、
というか世界的に結構ニュースになったらしいんだけど、うん、台風のやつはまず一個やっぱあるのはあれですよね、自然災害、
はいはい、
あるじゃないです
か、うん、
これはやっぱ怖いなと思うわけですし、
うんうん、
思いますよね、この地震大国
っていうのもだし、いや思いますよそれは、
火山もあるし、
うん、
ね、そういう意味では今回いい教訓にもなったかなと思うんですけど、うん、
まあね、
その他に、
うん、
じゃあどんな危険があるのかと思うわけですよ、
はいはい、
あなた人類滅亡するとしたら、
うん、
やっぱ何が一番濃厚かなって思います。
戦争よね
戦争、
うん、
自滅というか
自滅が、うん、結構やっぱり濃厚なのかなと思いますよ。い
わゆるあれですか、第3次、
ね、
が起こるっていう考え方、うん、じゃなくてもっとその1個の国がとかってこと、
うん、でもそういうことだと思いますよ。とか食料とかね、いろいろ、
うんうん
うん、
やっぱりじゃあその争いによって滅びていくんじゃないかみたいな、
うん、まあでもそういう歴史だからね、人間ってずっと、
うんうん、
どっかが潰してどっかがすなんかね、まあ、強くなっていってみたいな、まあ そうね、そいつが歴史を作っていってみたいなんだから、
うん、まあね、
うん、
だ滅亡はまあまだしない感じね。じゃあそれで、
ああまあそれではね、
うんうん
うん、
まあ他にもさよく言われてんで言うとさ、うん、あれだよね、氷河期が来るとか、
うんうんうん、
あといわゆる隕石、
はいはい、隕石
が降ってくるパターンとかって
ありますね、
あると思うんですけど、うん、僕は今回ちょっとね、
うん、
やっぱりこの説かなり強いんじゃないかと思ったのがありまして、
うんうん、はい、
それがやっぱりパンデミック
。おでもどっちか迷った。
ああ、あなたの中でってこと、
うん、
戦争はパン
デミック。そうそうそう、うん
うん、パンデミックってちなみに どんなイメージですか。やっぱ
だからさ、何年だったかな、
結構いろいろあるじゃないですか。
1919年、
うん、
スペイン風邪、
うん、
インフルエンザみたいなのあったでしょ。
スペイン風邪、ペストとかの、
うん、そうそうそうそう、でも何十万人とか何百万人亡くなったじゃん、
うんうん、
それがさ、その要は人間今すごいいるじゃん、
うん、
たくさん増えて、人口増えて、
ね、
ですごい人に移りやすいじゃん、
うん、
今ね、うんうん、すごい。だからそれが今大都市とかで起きちゃって、
うん、
その広まっていくとね、
うん、
とんでもない被害なんじゃないかなと思いますよ。
まあそうだよね、
ヒアリとかああいうのでもさ、
うん、
あんな問題になってんだからさ。
いやそうよね、
うん、
で結構さそのもうこういうレベルの、
うん、
あのパンデミックって俺らは体験したことないじゃん、うん、
正直、うん、ないないない。
だからさちょっと想像だにできないレベルだと思うんですよね、
うんうん、
でやっぱりそういうパンデミックについての、うん、あの危険性を、うん、示唆しているというか、
うん、
いう人って結構いて、
うん、
でまあね、ビル・ゲイツが言ってるのが結構、うんうん、まあ、有名なんだけど、
うん、
やっぱりその10年以内ぐらいに、
あ、はいはい、
まあ、人間がその6ヶ月で3000万人とか減ってくみたいな感じのパンデミック、うん、疫病が流行る可能性があるよみたいなのを言ってると、
うんうん、
で結構これってまあただ予測で言ってるっていうよりかは結構いろんなそのデータとかシミュレーションとかも踏まえた上でやっぱりそういうことが起こり得るっていう結果になったということじゃないですか、
うん、
ってことは意外とやっぱり近いなっていうことなんですよ、
うん、
その最先端の人が言ってることだから、うんうん、であの人のビル・ゲイツとかっていうのは俺らが入ってくるようなレベルじゃない情報も入ってくる人だから、
まあ、うん、
国のトップ機密近いものとかもね、うんうん、全然知っててもおかしくないわけですよ、うん、で今回ね僕がねちょっと思ったのはちょっと新しい切り口で、
うん、
これもしかしたら危ないんじゃねえのっていうのが一個あって、うんうん、あのパンデミックが起こる要因の一つって何が考えられます、
うん、
何を原因にして流行ると思います、
うん、
ウイルスって
僕最近聞いたので面白いので言うとウイルス作るっていう、
あ、なるほどね、
うん、
はいはいはい、
人が作ったウイルスっていうのをまず広まらして、
うん、
でワクチン作って金にしたりとか、
うん、そうね、
うん、っていうのは最近聞いた中で一番なんかちょっと怖いなって思う、はいはいはい、て、うんうん、
それ結構よく陰謀論で言われるやつなんだけど、そうそうそうそう、よくそのまあこれあんま言うとあれなんだけど、うん、まあ、薬とかを作るような会社とかが、うん、あのそうそう、ワクチンとかあと、まあ、特効薬みたいなのを売るために開発するっていう話ね、うん、あるじゃないですか、うん、
あるある。
それが今実はあの個人規模でできることになってるんですよ、
ウイルスを。
っていうのがゲノム編集っていう、
うん、
あのなんていうのかな、そういうシステムが、
うん、
今個人でできるようなところが落ちてきてて、
うんうん、
だからそのゲノム編集の知識があってウイルスをあのこういろいろこう変えていくと、
うん、
個人レベルでそういうものが作れるようになってくんじゃないかって言われてるんだよね、
うんうん、
でそれをもしそのあなたの言うようなことを考える人がもし出てきた場合は全然ありえるよね、
うん
うん、それも確かにかなり危険、はいはい、それ人害パターンだよね、
人害パターン、うん、
でさ、
うん、
じゃあよくこれもよく都市伝説で言われるんだけど、うん、人間を一番殺してる生物って蚊って言われてるじゃないですか、はいはいはい、蚊を媒介にしていろんな世界でいろんな人が死んでるみたいなこと言われてるんですけど、
うんうん、
僕ね結構今回ちょっとねこれやべえんじゃねえかと思ったら、
うん、
生物がいて、
うん、
コウモリなんですよ。
コウモリ、
うん、
うん、
コウモリってコウモリの印象ってあります？
コウモリの印象、
うん、そのウイルスに関わるとか
コウモリの印象って全くないけど、でも血を吸うコウモリ実は少ないっていうぐらい、
あ、してるんだ、その、
うん、
雑学としてしてるみたいなこと。
少ないんでしょ、すごい。
そうそう、
数種類しかいないみたいな、うんうん、のは
知ってるぐらい。そうなの、あ、知ってるんだね、うん、まあまあ、そうなんですよ。コウモリって、
うん、
僕らのイメージちょっとあれじゃないですか、
う
ん、ドラキュラとか、
そうそう
そう、吸血鬼にちょっと寄ってたりとかするから、
うん、
血を吸う生物のイメージあるじゃないですか、うんうん、だからそのまあすごい単純なイメージで、
うん、
血を吸うからコウモリを媒介としてそのウイルスが感染するんじゃないかみたいな、いわゆる蚊のパターンじゃないけどっていうのをまあ考える人もいると思うんですけど、基本的にそれってないんですよ。っていうのはさっきまあ言ってたんだけど、あのかなりコウモリって血を吸うやつが限られてる上、血を吸うやつも吸う相手っていうのが人間じゃないんですよ、
うんうん、
基本的に。 治水コウモリっていうような種類っていうのは何の血を吸ってると思います、う
ん、何の血、何の血だろう。でも速い生き物いけないでしょ、そんな簡単に。鳥とかじゃない
、速いってね。
いや、その動きが速い
やつ。あ、動きが速いね、
うん、なんか、うん、そんなすごい速いイメージがないのよね、コウモリ。
そうだね、うん、うんうん、あの大量にいるけどって感じだよね。
うん、そうそうそうそう、うん、とかもうでも大きい動物も狙えないでしょ、ちっちゃいからあいつら。
うんうん、
うん、鳥とかちゃんもちっちゃい。
そうね、うん、うん、まあまあ結構多いのがやっぱ鳥が多いんですよ、うんうん、で、あのそのね、
うん、
鳥がまあメインでこう吸ってたりとかすることがあったんだけど、
うんうん、
昔はあのじゃあこれ鳥以外も吸う可能性あるのかなっつって、
うんうん、
コウモリに、
うん、
あの実験してるんですよ、結構いろんな。でその実験でしてるのが、
うん、
例えばあの豚とかヤギの血液を、
うん、
あの与えたら吸うのかと、
うんうん、
で普通にしてたら別に吸わないじゃん、普通の環境で鳥がいるんだったら、
うん、まあね、
だからどんどんその他のものが手に入らない状況にして、
うん
うん、じゃあ豚とそのヤギしか血液がないような状況になったら、
うん、
じゃあ吸うのかっていうのを調べたりしたら、うん、どうなったと思う？
でも吸うでしょ
吸うよね、普通なら行きたいから、
うん、
って思うじゃないですか、
うん、
結構な確率で餓死してたんです、
要は
餓死するというかっていうやつらもいたと、
うん、
でもちろん吸うやつも出てきてはいたんですけど、
うん、
その状況っていうのはまあなんていうの、いわゆる緊急的な環境じゃないですか、
うん、
コウモリからしたら、
ないから行くみたいな、
人間がだから食うもんなくて草食うみたいな、
うん、
感覚だと思うんですけど、うん、それがそのここ最近ちょっと進化というか遂げていて、
うん、
それがその野生の豚を狙い始めたっていう事例がちょくちょく出始めてるんですよ、
うん、
でこれだから何なのかと、
うん、
いうことなんですけど、うん、環境に適応してきたっていうのもプラスアルファなんですけど、うん、やっぱ全体的に餌を取るのが難しくなってきたみたいなことだと思うんですよ、うん、これはまあでも推測の域でしかないんですけど、はいはい、で要はその今まで吸血するものだったやつが違う種族を吸うようになってくるわけですよ、
うん、まあ、鳥より簡単でしょ、豚とかの方が、
うん、ね、
全然ね、
あの遅いし、どっ
ちもスローだし、だから泉元也遅いや一番いいんですよ、
なんで
スローだし泉元也
狙えるのに、泉元也、うん、その脳のイメージでしょ
そうそうそうそう、
あの人プロレスもやってるからね、
あ、やってるわ、
うん、早い動きもできますから、
でも泉元也チョップは全然遅いしさ
元也、
うん、
チョップぐらいならね、
うん
うん、避けられそうだし、
そうだから全然コウモリは泉元也狙えんじゃないかなと思っちゃうけど、うん、遅いから、
そうね、
うん、
まあ、鳥よりかは簡単だろうね元也の方が
まあね、
ママもそうだし、
うん、そうそう、ママも狙い、うん、ママ狙った後に、
うん、
でやっぱ舞台っていうのはね一番トップを狙ったら、うん、くるっていくから
そう、ね、
だから泉元也もお母さん狙ったら泉元也動けなくなるから、うん、何したらいいか分かんなくなるから、うん、その時に狙ったら
指令がないとね、
そうそう、全然いけると思う、う
ん、確かにその考えもある、
うん、
その舞台の次に泉元也があるっていう考え方もまあなくやきにしもあ
らず、はいはいはいはい、
なんだけど、
うん、
ちょっとそのだから俺はうんって思ってたの、
うん、
それって、
うん、
もしかしたら泉元也飛び越して人間に来るんじゃねって
泉元也人間だよ
思うわけですよ、
うん、
で思ってたのね、
うん、
これちょっと怖いなと思ってたらですね、
うん、
ついにそのブラジルの方で、
うん、
その研究をしていたら、
うん、
吸血コウモリがその人間の血の味を覚え始めたっていう説が出てきまして、
うん、
っていうのもその糞とかを調べてたら、うん、今まではその DNA みたいなので、
うん、
鳥の何血が混ざってますよみたいなのが分かってたんだけど、
はいはい
はい、ついにその人間の血液っていうものがこう、
混
ざってるやつがいたという、うん、調査が出たんですよ、
うん、
これは結構怖いじゃないですか、うん、この状態って、
うん、
いつじゃあその、ね、コウモリたちが人間ももうありにするのかどうかっていうラインまで来てるってことですから、
うん、確かにね、うん、
これ危ないなって思ってたんですよ、
うん、
でそしたらですよ、あのミャンマーの方のコウモリで、
うん、
未知のウイルスが発見されたっていうニュースが他であって、
うん、
だからその、まあいろいろそのミャンマーの方で生物をいろいろこう、
うん、
あのなんていうのか調査していた、
うん、
あのチームがあるんですけど、
うんうん、
そこでそのコウモリから SARS とかさ、
うん、
あったじゃないですか、
うんうん、
そういうのとも同じようなもの系統に属する未知のウイルスっていうのが発見された、
うん、
これってもしその2つの要素が1つに重なった場合、
うん、
コウモリを媒介としてとんでもない未知のウイルスが人間に直接来る可能性あるんじゃないかって思ったんですよ、
うんうん、
かなり危険じゃないですか。しかも SARS レベルのもの
っていうことですから、いや相当、ね、うん、
これは危ないって思ってたら、うん、もうあの山ほどあるらしいんですよウイルスって、うん、僕らが知らないだけで、
まあ、それはあるでしょう。
めちゃくちゃあって、
うん、
でそれがその今までは人間に直接、要は野生動物館だけでこう、
うんうん、
なんていうのループして終わってるというか、うんうん、っていうものが多かったんだけど、それが要は人間の方まで、
うん、
なんていうの飛び級じゃないけど、うんうんうん、してくる可能性が、
要は輪の中に人間が入っちゃった、
ね、今まではその輪の中で、うん、あの進化してって人間に対応できるウイルスが出た時に人間に初めてかかるっていう、うんうん、ちょっとそのなんていうの時間がかかる、
うん
うん、ウイルス間でさ、うん、そのパワーアップする時間が欲しかったみたいなのがあったと思うんだけど、うんうん、もういらない感じじゃない、その感じで直接人間に来られたら、
まあね、
っていうのを思って、
うん、
これはもうパンデミックで人間は死滅する可能性高いなと、
うん、そうですね、
思ったんですよ、
うん、
そうした時にじゃあどうすればいいのかっていうことになるじゃないですか、うん、どこに逃げたらいいとか思いません？
そのウイルスから逃げるには、
ウイルスから逃げ、そのさ、うん、それこそその自然災害っていうのもさ、うん、急なものが対処できないっていうのがあるけど、うん、台風みたいにこの間分かってたじゃないですか、
うん、
日本のこの部分にこう来るよっていうのが分かってる場合は、うん、ある程度本当に家を捨てていいんだったら、うん、逃げる場所も分かってたじゃないですか、
ね、台風から避けながら要は日本列島どっか行けんだからね、
うん、とかね、
うん、
方法としてあったじゃないですか、うん、だけどパンデミック、
うん、
感染のものが来た時、
うん、
どこに逃げたらいいのっていう、
確かにね、
ことなんですよ、
うん、
でそこでちゃんとした正しい選択を取れない人は、
うん、死んじゃう、
死んでいくってことじゃないですか、だから今あなたの、
うん、
ね、答え、
うん、
あ次第では、
そう、家族ごと
死ぬかもしれない、あなたがもう死ぬかもしれない、うんうん、まずだからね、
まず
どこに逃げようって思う、
人が多いとかダメですよ、
そうですよね、
うん、
それは分かりますよ、その、うん、素人でも、
うん、だからもう家
家ね、
ずっと家に引きこもる、
ああなるほどね、うん、まあまあその方もまあまあ、あの
車の中、
レベルとしては低レベルな中ではそうなんだけど、
車の中
じゃあもう出られない状況になったら、でも買い物もできなきゃあれじゃないですか、
うん、
なんか用事も済ませらんないですよ、
うん、じゃあもうほんま田舎、じゃあもうむっちゃ田舎人おらんような、そこでもう農作物育てて、もう自給自足でやっていくわ、
自給自足でやってくる、
うん、週末を待つ
お前それオランダかどっかのやつと一緒じゃねえかもう
やそれを待つ、週末を待つ、
田舎でね、
うん、
じゃあその都心から田舎に、
そうそうそう、
逃げるっていう感じね、
そうそうそうそう、
ね、やっ
ぱ人が少ないところに行かないと、
うん、
うん、
もう死ぬね君は、
え、死ぬの、
早めに死ぬね、
早めに死ぬの
だって、
うん、
まあそのなんで田舎に来ないって思ってるのかはよく分かんないけど、
う
ん、
いやもう人を要はその媒体とするんであれば、
ああ
人がいないとこ行くのが一番いいじゃん、
なるほどね、
うん、
うん、まあ
そんな映んないじゃん、
はいはいはい、
うん、
じゃあちょっと質問を変えよう、うん、あなたがじゃあもしそのお金があるとして、
うん、
世界のどこにでも逃げることができるという状況になったとしよう、
うん、世界のか、
うん、例えばね、
うん
うん、そしたらまあ日本に残るのも一個手だよ、うん、だけどじゃあどこに、
うん、
家族引き連れていくと生存率が上がると思うかっていう、
うわむず
むずってそんな考えることか、なんかその、
うん、
なんとなくじゃん、そういうの
ってだって行きたいとこもあるしいろいろ、うん、
いやまあなんとなく、
うん、
ね、あの、うん、イメージで、
うん、
かあのイギリス、ニューヨークはダメそうだなって思っ
ちゃう。イギリス、
うん、
イギリス、
なんでイギリスの
観光地すごいあるじゃん。
いやだから一番やばいんじゃないのそれ。
イギリス観光地すごいあるし、あとサッカーすごい好きだし、サッカーみたいな、
イングランド、
そうそうそうそう、みたいな
プレミア、
うん、
えちょっと死にに行ってるようなもんだよそれも。もう
日本にいるよずっと。
日本に、
日本にいる。
日本出ない、逆に
出ない出ない。
お、
うん、そういう時こそ出ない。やっぱ空港とかが一番危ないって聞くから。
ああ、うん、なるほどね。
やっぱりウイルスってやっぱ空輸するからさあいつらって、うんうん、あの空港を経て人を経て行くから、
結局どこにいてもそうなんだよ。そうそうそう、
うん、そのだからそれだったらば外に行ってどこがいいかどこが悪いかって分からないところに行く、しかもその移動中にかかるかもしれないっていうんだったらばもう日本にいますよ、うん、
なるほどね、うん、動かないがきちっと見たと。
そう、
どう、まあまあ悪くはないかな、うんうん、
でも死ぬ、でも死ぬ。
まあでも、
うん、ベストじゃないんだ。
ベストではないってこと
だね。ベストじゃないんだ、
うん、
なんだろうな、じゃあ分かんないな、もう
これだから、うん、ヒントを言うと、うん、あれなんですよ、
うん、
島国っていうのが一個ポイントなんですよ、
うん、じゃあ日本でいいじゃん。
そうそう、うん、だから日本もその、うん、まずい答えではないっていう感じ、うんうん、
でもベストじゃないんだ、
うん、
オーストラリア。
お、なるほどね、うん、島国、
島国
思いついたのがオーストラリアってだけじゃないよね。
インドネシア。
いや別にいいんだけど、うん、オーストラリアでも、
うん、オーストラリア、
はい、オーストラリアね、
うん、
はい、ということで、
うん、
これ実はですね、うん、やっぱりその世界規模 の、
うん、
あのパンデミックっていうのは、うん、もういろんな研究者が今あの本気であの考えてる分野なんですよ、
うん、
だからあのどの方法で、
うん、
その命を守るかっていう方も研究されていて、
うんうんうん、
でこの間その、ニュージーランドかな、
うん、
の大学の、研究チームが、
うん、
要はそのパンデミックに、
うん、
さらされた時、全世界規模のパンデミックにさらされた時に、うん、どこに避難するのが最も生存率が高いかっていうのを、
うん、
国をランキング形式で作
ってるんですよ。そんなんだ、すごい、うん、
だからそれに、うん、基づいていけば、
うん、
一番生存率が高い国っていうのは、必然と分かるということなんですよ、
うんうん、
なんでじゃあちょっとその
ランキング、
ランキングで
聞きたい聞きたい、
20からあるけど、
うん、
どっから聞きたい？
10。 いや 5でいい、
5でいいよね。
日本どこまず、
あじゃあそこからいきましょう、うん、ベスト5で、
うん、
5位、
うん、
日本。
おいいんじゃん。じゃあ
そうなんだ、だから、うん、そのあなたが日本に残るっていうのも、うん、そこまで悪い選択肢ではない、う
ん、でも5番目なんだ。
5番目って上に4つ。
でも移動できるんなら1位の方がいいからね、日本よりは。それは
そうだね、うん、うん、そうそうそう、
そら
そうなんですよ、
うん、
日本、まあそうね、まあいいや、じゃあ1個ずつちょっと、うん、その紹介していきますけど、うん、じゃあ次4位、うん、マルタ共和国。
どこだよ。聞いたことあるけど。
だからそのいわゆる小さい島国みたいなことだよね、うん、はいはいはいはい、
でシーランド公国入ってる。
え？
シーランド公国
入ってない、
入ってないんだ、
うん、
国じゃねえんだ、
国として認められてない可能性あるし、
はいはいはい、
うん、でもね、そう、うん、あの20位から10位の間でも、
うん、
あのフィリピンとか、
うん、
ソロモン諸島とか、
うんうん、
モルディブ、キューバと か、うんうん、だからそういうのが結構揃ってる、うん、マダガスカルとか、
はいはいはいはい、
で、3位がアイスランド、
うん、アイスランドな、はいはい、うん、
ビョークだっけ、
うん、ビョーク
ね、ビョークの家とか、
うん、
アイスランドだっけ、
うん、ビョーク、あとチンポコの博物館があるところ、
うん、グジョンセンがいるとこかな。
グジョンセン懐かしいな、
違ったっけ、うんうん、なんだけど、
はい、
あのまあでもかなり秘境なイメージ、秘境というか、
うん、
かなり孤島みたいな、
うん、
あんまりなんもないような ね、
うん、感じ。そうね、
アイスランドでもあれよね、ジンギスカンの肉アイスランド産だった、
ね、あそうなんですか、
確か、
うん、知らなかった。
そうで、うん、2位、ニュージーランド。
ニュージーランド、
うん、
うん、
今話題、
ラグビーが強い。
そう、
うん、
ニュージーランドといえばもうラグビーでしょ、
うん、
今、
うん、まあ ね
で1位がオーストラリア、
うん、オーストラリア、
うん、であなた会ってたん
ですよ、ね、やった、うん、観光地もあるし最高じゃん。
そうそうそう、
うん、
あのあれも強いしラグビーも強いし、
ラグビーも強いし、
うんうん、 だから、そうなんですよ、
うん、
結果的に言うと最も避難先とし優れているとされているのがオーストラリアっていうのが出ていると、う
ん、なんでなのオーストラリアは。
でなんでなのかっていうと、うん、まず重要な点が、まあなんていうのかな、水に覆われている孤島であるっていうことがまず一つ、
うんうん、
まあ、それはさっきも言ったよね、うん、日本の要はその、人が来づらいじゃない、
うん、
その陸路がない分、うん、空路だけに限られるから、うんうん、そういう意味ではそれだけでも水で防げる部分がかなりあるっていうのと、うんうんうん、あと、オーストラリアが優れているのはエネルギーと食料が過剰なほど豊富っていう点がものすごい評価されている
、うん、なんかあった時に、
うん
うん、
でエネルギーの生産量っていうのが住民の生存に必要な量っていうのを 100% とすると、うん、482%、
すげえな。
要はもう5倍ぐらい余裕を持っているってことです、
うん、じゃあもう全然受け入れられるんだ。
そうそう、うん、だからあと広大な土地ね。
そうね、
うん、
うん、
だから、まず食料生産に至ってはもう必要量はもうとっくにノルマは達成しているということなんですよ、うん、すで、さっき言った広大な土地ということで、うん、その一箇所に例えばパンデミックが起こったとしても、うん、距離がものすごいあるから、
うん、
次にそれが来るまでの間に対策が取れるとか、
うん、
その要は来ない可能性が高いとか、
う
ん、日本って言っても近いじゃん、
うん、
都心部とかは特に、ね、だからそういう意味ではだって東京大阪間なんて新幹線2時間とかそのもんだっけ、うん、3時間とかでしょ、
ね、じゃあ俺の田舎も別に悪くなかったんじゃん。
あれなんだっけ、絶海の孤島だっけ。
誰がだよ。誰がだよ。
え、違うだった
っけ。岡山よ、
うん、
そんな言われてんねん、そんなことは。
日本と、
うん、
中国の狭間ぐらいのところにある
みた
い
な。岡山がねえわ。
住んでたん
どこやと思ってんの、うん、
そうか、うん、まあでもそうだよ、あなただ
から日本で言うと青ヶ島がいいんじゃない。
そうそうそうそう
だ、ね、青ヶ島とかね、
とか
ああいうところだ。
青ヶ島もそうだね、
うん、
あとほらどこだっけ、
何
祭りの時しか入れない島とかあるじゃん、確か。
1
年に1回ぐらいの
神木島みたいなやつ
でしょ。そうそう、
うん、
とかは、
うん、
要は普段無人島みたいなところじゃん、
うん、
だからそういうところはやっぱりリスクが低いよね、
うん、
どう考えて。ただそれのリスクっていうのがエネルギー食料を、う
ん、
持つことが難しい、うん、だから孤島に逃げりゃいいってもんでもないってことな
んだ、うん、じゃあウサギ島行ってウサギ食やいいんだ。
あ、奥の島いいね、
うん、
ああ確かにありだね、
ウサギ食やいいんだから。
だからウサギがかかってなければいいよね、
うん、そうね確かにね、
そういうのにね、
うんうん、
だから今の現在の研究の段階で言うと、うん、逃げるんであればまずは、島国に逃げる、
うんうん、
でプラスエネルギーが豊富かどうか、エネルギーが豊富で、できれば広大な土地がある方がいい。
じゃあオーストラリアがいいな、
ね、これで考えるとやっぱオーストラリア、ニュージーランドあたりは、
うん、あと人が面白いんですよオーストラリアは。
あ、そうなんですか。
弟が行ったらしいんですよ。
なんでそれで、
旅行に行ったらしいんですよ。
あ、旅行で、
旅行に行ったらしいんですよ、
うん、
そしたらハンティング見せてやるよ早瀬っつって、
ハンティング
見せてやるっつって、
うん、
猟銃持ってるんですよ、
うん、
猟銃持ってね、でウサギ狙うんですよ、
うん、
でウサギ狙って、
うん、
あれをね撃ち殺したら、
うん、
これが僕らの、
うん、
夕食になるんだよ早瀬って言われて。あ、本当ですか
っつって、なんかぽいね、
うん、やるぞじゃあ今からっつって、
うん、
パーンって撃つんですよ、
うん、
当たらないんですって、
うん、
よし夕飯はマックだって言ったって言って。いや面白い人がたくさんいるなと思って。
ああ、いいじゃん、もう絶対それ何回も使い回してるギャグだろうけどね、
よし夕飯はマックだって。
だ、ね、
しかも全く見当違いのとこ行ってたから最初から殺す気なかっただろうなみたいなね、
うん、
だ
そういうなんていうか、
うん、
アトラクションとして
やらせるみたいなことなんだ。銃を目の前で撃つっていうだけで、うん、狙ったものを当てるっていうものではなくてね、だから面白い人もたくさんいるからいいですよね。
そうね、
オーストラリアはね、
オーストラリアとかニュージーランドって、
うん、
結構日本に対しても親日みたいなところもあるし、日本食も多いから、うん、
だって
結構留学先に選ばれるし、
和牛あれでしょ、オーストラリアで育ててるんでしょ、
うんうんうん、多い ね、
だからいいじゃん
とかね、
うん、
だからその日本人が逃げるんだとすれば、
うん、
なおさらオーストラリアはいいかもしれないね、う
ん、確かにね、
う
ん、
そういう意味で言うとね、うん、だから、まあ、今現状だよね、
うん、
もしかしたらもっとその
いいところが
研究が進んでいったら、
うん、
結果的に家を出ないっていうのが一番いいですってなるかもしれないけど、
うん、
現状あるその、いろんな要素からすると、うん、オーストラリアがいいんじゃないかと、うん、いうことなんですよ。
オーストラリアいいな、
うん、あなただから実際にいざそうなった時に、
うん、
あの行くかどうかってなった時、
うん、
多分行かないじゃないですか、
うん、オーストラリア、うん、行く行く全然
本当ですか、
うん、
本当に
オーストラリア行く行く
行きます、本当に行ってますよね、もう本当にやばいって
なったら、
う
ん、3泊4日で行く
理解してないなこいつ、
3泊4日で行きたいな、
全然理解してないな、
3泊4日
戻れる可能性ないかもしれない、
ホテル付きであ
の
行きたい、
アイアムヒーローをちょっと思い浮かべてよ、
うん、はいはい、
その
うわーなってるわ、
どこに、ね、うん、行ってもそういう危険があるって状況で、
うん、
もう3泊とかで、
うん、
どっかに行って帰ってこようって思います、ね、めちゃくちゃ怖いと思いますけど、
でそうなったら多分家かな、
うん、
それかもう帰っちゃうかも、岡山にね奥さん連れて
そうな
んだ、うん、で田舎の方がいいって言うんだったらね、
なるほどね、
うん、
なんかね、だからさっき言ってたやつもポイント制でなんか、うん、あの判断してるんですよ、うん、スコアみたいなのがついてて、うんうん、でそのスコアが 0.5 未満の国っていうのは、
うん、
最終的に人類の生存を確保するのは適していないってされてるんですよ、うんうん、でその 0.5 っていうラインが、うん、3位のアイスランドが 0.64、
うん、
4位のマルタは 0.47 なんですよ、
ダメじゃんじゃん
っていうことは、簡単に言うと3位以下は全部ダメってことなんですよ、
うん、
だ日本もランク5位なんだけど、うん、あのあんまり確保できない可能性が高いんじゃないか
って、っていうだけなんだ、
そうだから順番で言うと5位なんだけど、だ簡単に言うと、
うん、
オーストラリアかニュージーランドアイスランド以外はもう逃げる場所としては適してないってことだよね、っていうことを考えるともう、う
ん、オーストラリアでしょ、じゃあ
3国からどれを選ぶかっていう、
うん、じゃあオーストラリアですよ、
そうなんですか、
うん、3泊4日
で他を知らないだけじゃないですか、それ3泊4日っていう考えがもうダメですけど
まずだからあれだろ、グランドキャニオン行くだろ、
そうね、
うん、
なんエアーズロックみたいな、
ね、ああエアーズロックもいい ね、
ありますよね、
地球のへそね、
うん、
行ったりとかもしたいし、あとコアラも抱きたいしな、そうやってやっぱいろいろ考えて、やっぱ3泊か4泊ぐらいは欲しいですよね、最低でもね、
うん、回るとなるとね、うん、オーストラリア広いからね、
広いからね、
うん、から
そうそうそう、キャンベラも行きたいしね、
うん、
うん、
あのオーストラリアってものすごいハエと紫外線が強いんで、
うんうん、
だからあのサングラスと帽子、
うん、ああ聞く聞く、
網とかは、ね、あのしとかないと危険ですから、う
ん、はい、
うん、そこだけ気をつけて、
楽しみだな
全然理解してないな、
してるしてるしてる、いや、うん、大病を患ったことないから分からないんですよね、どんぐらい辛いかとかどんぐらいきつい、なんていうんだろうな、
まあね、
うん、
はいはい、そうでしょうけど、
うん、
だからあのあなた、そうだからこれね僕、
うん、
最初に話したのちょっと戻るんだけど、うん、あの今まであの、
うん、
都会って、
うん、
コウモリってあんまりいないんですよ、
うん、
ほとんど見たことないレベル、
ないね、田舎はいるけどね、こっちはいないね、
田舎いるでしょコウモリ、うん、田舎から来る可能性あるなと思ったんですよ、
え、でも別にミャンマーは確かにその新しい新型のウイルス持ってるかもしれないけど、いや、お岡山の田舎のコウモリが新型持ってないでしょ
持ってるかもしれない、
うん、しかも血吸わないでしょ別に、
そう基本はね、
うんうん、
いや、いつ凶暴化して、
うん、
あの食いつくか、頭に食いつくか
分
か
んないですから頭いくんだよ、
ちょっとねコウモリにも気をつけた方がいいんじゃない、
山口先生が一回千葉で見たらしいんですけど、
うん、
あの確かスクーターかなんか運転してたんかな、
はい、
なんかの時に見たらしいんですけど、
うん、
あの信号よりでかいコウモリ見たっつって、
うん、信号よりでかいって信号の大きさが分かりづらい
ね、信号機の、
うん、
要はあの青黄色赤の、
うん、
あの基本的なあの
それユーマってこと
なのかな、でっかいコウモリが飛んでたって
言って、アスワンみたいなやつ、
うんうん、
いるよね、ユーマで
そのやつ、でももうほんまでかかったって言ってた、
巨大コウモリ、
巨大コウモリ、多分船かなんかで、コウモリ
でかいやつって言ってこいよね、
船かなんか乗ってきたんじゃないかみたいな、
ああ、
うん、
海外から、
そうそうそうそう、
っていうか、
うん、
そうだよコウモリって結構タンカーとかに、
そうそうそうそう、
乗ってきちゃうやつ、
乗ってきちゃうからね、
うん、
だからそれじゃないかって話をしてた、
超なおさらじゃないですか、
うん、危ないですよね、
うん、
うん、
あの辺とかやばいんじゃないだから。あのそういうのが来る来やすい、
うん、
福岡とかかな、
あ、はい、
とかは、
はいはいはい、
あの海外のやつとか結構よく来るっていうもん、
うん、
生物が
おー、
なんだっけな、なんとか島ってところは、
うん、
あの日本でそこの島にしかいないハチとかがいたりするから、
うん、それはもうそれ海外から来てるってこと？
そう、海外
の、
凶悪な
ハチ、
うん、がいて、
うん、
そいつがそのなんだっけ、オオスズメバチとかって最強じゃん、
うん、
確かに、
うん、
日本いるの、
うん、
そいつ食うみたいなやつが確かいて、
すごいのがいいんだな。
そうで、それは確か韓国系だったかな、ちょっと忘れたけど、にいるのよ。でそれがもしその本土の方というか、
うん、
その島じゃなくて、
うん、
来ちゃったらやべんじゃねえかっていう話になってたの、
うんうん、すごいな。
だからそう、どこがスタートで始まるか分かんないなっていうことなんです
よね。面白い。
だからね、あの皆さんも今のうちにサングラス と、
うん、
麦わら帽子用意して、
うん、
オーストラリア行きのチケット、
うん、
パスポートを用意しておけば、まあ、いざっていう時に
確かにね
逃げられるよっていう、
ね、うん、あと、まあ、あの観光誌買って、やっぱり、
うん、観光誌、
観光誌買ってやっぱどこ行くかっていうの決めておいて、
地球の歩き方的なこ
と、そうそう、買っといて、
うん、
で要はそのちゃんとね、ああいうのって僕もいろいろ旅してますけれども、あの何日の何時にどこ行くとかちゃんと決めとかないと、バスとかいろいろね考えないといけないから、うん、そういうのもちゃんと調べてから行った方がいいと思います、ね、ここ
日本の感覚とねちょっと違う、
そう違うこ
ともありますからね。
そうそう、ミャンマー行ったら2時間来なかったからバスが、だからそういうのも考えていろいろ動いた方がいいなと思いますね。これがダメだったらここっていう風、もうそういうのを考えてから行った方がいいと思う、ね、行くんだったらオーストラリア、うん、
大体やん、サバイバルと観光が混ざっちゃってるから、なんかもう
大体やん、考えて行った方がいいと思うけどもね、
う
ん
う
ん、
まあそうです、それも一理ある、
うん、あと食ね、
うるせえよやかましいよ、
うん、
ということでね、
はいはい、
皆さんもちょっとね、あの、うん、そういうのも最悪の事態もいろいろ備えてお
く
といいのかもしれないです。ありがとうございました。